その翌日から三四郎は40時間の講義をほとんど半分に減らしてしまった。そうして図書館に入った。広く長く天井が高く左右に窓のたくさんある建物であった。書庫は入り口しか見えない。こっちの正面から覗くと奥には書物がいくらでも備え付けてあるように思われる。立って見ていると書庫の中から厚い本を2、3冊抱えて出口へ来て左へ折れていくものがある。職員閲覧室へ行く人である。中には必要の本を書棚から取り下ろして胸いっぱいに広げて立ちながら調べている人もある。三四郎は羨ましくなった。奥まで行って2階へ上って、それから3階へ上って、本郷より高いところで、生きたものを近づけずに、紙の匂いを嗅ぎながら、読んでみたい。けれども、何を読むかに至っては、別に判然した考えがない。読んでみなければわからないが、何かあの奥にたくさんありそうに思う。三四郎は1年生だから書庫へ入る権利がない。仕方なしに大きな箱入りの札目録を小言で一枚一枚調べていくと、いくらめくっても後から新しい本の名が出てくる。しまいに肩が痛くなった。顔を上げて中休みに館内を見回すと、さすがに図書館だけあって静かなものである。しかも人がたくさんいる。そうして向こうの外れにいる人の頭が黒く見える。目口は半然しない。高い窓の外からところどころに木が見える。空も少し見える。遠くから町の音がする。三四郎は立ちながら、学者の生活は静かで深いものだと考えた。それでその日はそのまま帰った。次の日は空想をやめて、入ると早速本を借りた。しかし、借り損なったのですぐ返した。後から借りた本は難しすぎて読めなかったからまた返した。三四郎はこういうふうにして毎日本を8、9冊ずつは必ず借りた。もっともたまには少し読んだものもある。三四郎が驚いたのは、どんな本を借りてもきっと誰か一度は目を通しているという事実を発見した時であった。それは、しょっちゅうここかしこに見える鉛筆の跡で確かである。あるとき三四郎は念のため、アフラ・ベーンという作家の小説を借りてみた。開けるまでは読もやと思ったが、見るとやはり鉛筆で丁寧に印がつけてあった。このとき三四郎は、これは到底やりきれないと思った。ところへ窓の外を楽隊が通ったんで、つい散歩に出る気になって通りへ出て、とうとう青木堂へ入った。入ってみると客が二組あって、いずれも学生であったが、向こうの隅にたった一人離れて茶を飲んでいた男がある。三四郎がふとその横顔を見ると、どうも状況の説、汽車の中で水蜜糖をたくさん食った人のようである。向こうは気がつかない。茶を一口飲んではタバコを一吸い吸って、大変ゆっくり構えている。今日は白地の浴衣をやめて背広を着ている。 しかし、決して立派なものじゃない。光線圧力の野々宮君より、白シャツだけがマシなくらいなものである。三四郎は様子を見ているうちに、確かに水密島だと物色した。大学の講義を聞いてから以来、記者の中でこの男の話したことが、なんだか急に意義のあるように思われだしたところなので、三四郎はそばへ行って挨拶をしようかと思った。けれども先方は正面を見たなり、茶を飲んではタバコをふかし、タバコをふかしては茶を飲んでいる。手の出しようがない。三四郎はじっとその横顔を眺めていたが、突然、コップにあるぶどう酒を飲み干して、表へ飛び出した。そうして図書館に帰った。その日はぶどう酒の景気と、一種の精神作用とで、例になく面白い勉強ができたので、三四郎は大いに嬉しく思った。2時間ほど読書三昧に行った後、ようやく気がついて、そろそろ帰る支度をしながら、一緒に借りた書物のうち、まだ開けてみなかった最後の一冊を何気なく引っぺがしてみると、本の見返しの空いたところに、乱暴にも鉛筆でいっぱい何か書いてある。ヘーゲルのベルリン大学に哲学を講じたるとき、ヘーゲルに郷も哲学を売るの意なし。彼の講義は信を説くの講義にあらず、信を大せる人の講義なり、舌の講義にあらず、心の講義なり、信と人と合わせて順か一致せるとき、その説くところ、言うところは、講義のための講義にあらずして、道のための講義となる。哲学の講義は、ここに至って初めて聞くべし。いたずらに真を絶当に転ずる者は、死したる墨を持って、死したる紙の上に、虚しき筆記を残すに過ぎず、何の意義かこれあらん。よ、今試験のため、すなわちパンのために、恨みを飲み、涙を飲んで、この書を読む。心身たる頭を抑えて、未来永劫に試験制度を呪詛することを記憶せよ。とある。署名は無論ない。三四郎は覚えず微笑した。けれどもどこか啓発されたような気がした。哲学ばかりじゃない。文学もこの通りだろうと考えながら、ページをはぐるとまだある。ヘーゲルの。よほどヘーゲルの好きな男と見える。ヘーゲルの講義を機関として、四方よりベルリンに集まれる学生は、この講義を、異色の死に利用せんとの野心を持って集まれるにあらず、ただ、鉄人ヘーゲルなるものありて、講談の上に、無常不変の真を伝うると聞いて、口上愚道の念に切なるがため、断下に、我が不穏定の義義を解釈せんと欲したる、正常心の発言にほかならず。このゆえに、彼らはヘーゲルを聞いて、彼らの未来を欠如し得たり、自己の運命を改造し得たり、のっぺらぼうに講義を聞いて、のっぺらぼうに卒業し去る。君ら日本の大学生と同じことと思うは、天下のうぬぼれなり。君らはタイプライターに過ぎず。しかも、欲張ったるタイプライターなり。君らのなすところ、思うところ、言うところ、ついに切実なる社会の活気運に関せず。 死に至るまでのっぺらぼうなるかな。死に至るまでのっぺらぼうなるかな。とのっぺらぼうを二遍繰り返している。三四郎は黙念として考え込んでいた。すると、後ろからちょいと肩をたたいたものがある。例の与次郎であった。与次郎を図書館で見かけるのは珍しい。彼は講義はダメだが、図書館は大切だと主張する男である。けれども、主張通りに入ることも少ない男である。
おい、野々宮宗八さんが君を探していた。
という。与次郎が野々宮君を知ろうとは思いがけなかったから、念のため、理科大学の野々宮さんかと聞き直すと、うんという答えを得た。早速本を置いて、入り口の新聞を閲覧するところまで出て行ったが、野々宮君がいない。玄関まで出てみたが、やっぱりいない。石段を降りて、首を伸ばして、その辺を見回したが、影も形も見えない。やむを得ず引き返した。元の席へ来てみると、与次郎が例のヘーゲル論を指して、小さな声で、
だいぶ古ってる。昔の卒業生に違いない。昔のやつは乱暴だが、どこか面白いところがある。実際この通りだ。
とニヤニヤしている。だいぶ気に入ったらしい。三四郎は、
野々宮さんはおらんぜ。
と言う。
さっき、入り口にいたかな。
何か、用があるようだったか。
あるようでもあった。
二人は一緒に図書館を出た。その時、与次郎が話した。野々宮君は、自分の危惧している広田先生の元の弟子でよく来る。大変な学問好きで、研究もだいぶある。その道の人なら、西洋人でもみんな野々宮君の名を知っている。三四郎はまた、野々宮君の先生で、昔、正門内で馬に苦しめられた人の話を思い出して、あるいはそれが広田先生ではなかろうかと考え出した。与次郎にそのことを話すと、与次郎は、ことによるとうちの先生だ、そんなことをやりかねない人だ、と言って笑っていた。